サルパラダイスの自分勝手にパラダイス FM 山とお聞きの皆さんこんばんは。サルパラダイスのゆうこです。はーい、どうも。8月に入りました。はい、私はですね、1年の中でこの季節がもう一番大好きなので待ってましたという感じで、はい、元気にやっていきますよ。はい、全然平気なんです私夏。皆さん暑くて大変かもしれないですけど頑張ってください。汗をかくほどなんかちょっと元気になっていくので、あえてですね、こう家にいても冷房なんかかけずに汗をかいてですね、はい、暑いね暑いねと思いながら楽しんでおりますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、この番組サルパラダイスの自分勝手にパラダイスでは、はい、私ボーカルのゆうこがですね、自分勝手に、はいね、そうですよ、はい、皆さんのね、皆さんのって誰だよ。はい、サルパラダイスの楽曲であったり、サルパラダイスのお友達の楽曲であったり、楽しくね元気にお送りしていこうと思っているわけですよ。はい、はい、今日もね、弾き語りとか、ピアノね、弾き語りもやっていきますし、あとはですね、サルパラダイスのこれだけは言わせて、こんなコーナーがございますけれども、サルパラダイスのメンバーに、夏の思い出、こんなテーマで、ちょっとね、インタビュー収録してきましたよ。どうだ、はい、はい、こんばんは、サルパラダイスのゆうこでございます。はい、夏ということでですね、ね、小学生、学生の方は夏休みかと思いますけれども、私はですね、はい、まあ一応大きくなりまして社会人ですので、そこまでねお休み取ることはできませんけれども、できませんけれども、できる限り、はい、ちょっと時間があればね、楽しいこと、夏らしいことどんどんしていこう、していこうと思っています。はい、それですね、早速まず夏、第1段階ということで、毎年恒例のキャンプ、はい、つい昨日一昨日でね行ってきました。はい、ね、そう、もう1日目はね、大変残念なことに大雨でしたね。もうね、本当に1年で一番楽しみにしているキャンプが大雨、そんなことでねへこたれてちゃいけないよ。はい、行ってきました。いつもね奥多摩の方に行くんですけれども、今回も、車でレンタカー借りて、まあね、仕事先の子たちと8人ぐらいでこう大きいね、ツアーに行けそうなぐらいの大きい車を借りて、朝早くみんなで集まってこう行くわけですけども、もうすでにねこうみんなが集まって出発する頃にはもう大雨ですよ。はい、でこうラジオを聞きながら行くんですけれども、途中で大雨、雷洪水のまあ注意報が出ていて、まあね、まあしょうがない雨だからね、なんて言ってて、でこうまあお昼近くになってきたら、注意報が警報に変わりまして、ほんとね、シャレにならないぐらいのもう土砂降りで、逆にこうテンション上がっちゃうぐらいのそんな大雨で、こんな雨降ったのは初めてなぐらいなんですけれども、まあまあまあ、一応ね屋根のあるとこなので、雨でもこう遊べるようなところだったので、はい、行ってきましたけれども、まあね、1日目はまあ確かにしょうがない、雨の中こうみんなでご飯作ったりね、遊んできましたけども、意外とねなんか雨が降って屋根の中にいるとみんな動けないので、逆にこうねずっとみんなでワイワイできるというか、いつもだったらこう晴れたりするとね好き勝手みんなこう遊びに行っちゃったりするんだけども、雨は雨でね良かったのかなと思います。こう漫画をね回し読みしたりとか、そんなことをして行ってきました。ああ、そうそう、ね一個言いたかったのは、今年はねとても料理が大成功で、いつも私が結構仕切ってやるんだけれども、ちょっと作ったものをねわざわざちょっとピックアップしてきたので、それを言う、うん 別にいいよって思うかもしれない。あ、まずね、そう言おうと思ったの、私はその調味料セットっていうのがね、自分用にね、こうちょっとちっちゃいあのポーチかなんかにこう入れて持っていくんですけれども、あのそのキャンプ用のね、まあ、100円ショップで売ってるような小さいものなんですけど、それその調味料聞いてください、醤油、はい、塩コショウ、砂糖、味噌、サラダ油、ごま油、マヨネーズ、バター、片栗粉、そしてソースですね、ニンニク、生姜、あのチューブのやつですね、そして昆布のだし、中華のだし、コンソメ、これだけあればですね、何でもできます。はい、これだけあれば、これをね、あの私自分のこう専用調味料としてこう持ってきまして、で作ったもの、まああのね、あの枝豆とかソーセージとか、こうなんだ、冷やし玉とか、そういうものはまあね、誰でもできる、まあ精一杯美味しく作りますけど、ちょっとね、木ですごいよ、10ね、12品ぐらいあるで、言う、まあ、別に聞きたくないかもしれない。まずですね、まあ、順番あれですけど、エリンギともやしのバター炒め、はい、うん、ゴーヤチャプル、はい、これね、あの昆布の出汁とか使うんですね。そしてですね、鶏肉とキムチの炒め物、はい、これバーベキュー用の鶏肉と、まあ、キムチも持ってったんで、それをこううまい具合にね、味噌とか使って、そしてですね、これ最高でしたね、イカとトマトの炒め物、これイカをまあ普通にさばいて、でバターをちょっと別に取っといて、でこうあのニンニクとこうイカとね、トマトで炒めたね、これ美味しかったね、うん。そしてね、あのその綿をまたホイル焼きにしたものね、これにちょっとゲソのやつ入れたりしてね、これうまいね。わかったよ。あとね、あの鮭とまあキノコのねホイル焼きね、この中にこうバターも入れてこうあのやるわけですよ。そしてナスの味噌炒めね、うまいよ。これ今日キャンプの料理じゃないよ。うん。そしてね、ゴーヤと豚肉の炒め物。あの、肉はね、基本的にまあ、味がついてるものをお肉屋さんで買ってきてですね。で、まあ、肉だけ食ってると、ちょっとしんどくなってくるので、まあ、野菜を少し入れて、まあ、ね、一手間かけて、こう、出すというね、そういうことをしてました。あとはですね、じゃがいもと、またこれ、イカワタ、みんなちょっと残しちゃったやつとか、こう、またね、で、別の日、その次の日にまた炒めて、はい、食べました。そしてあとはですね、まあ、牛肉とキャベツと玉ねぎの炒め物。そして、ポテトサラ、これうまかったよ、うまかったよ、ちょっと茹でてね、で、パッパッパって1分ぐらいでこう作って、バーンとね、出してね、かっこいいな、僕は。と思いながら、こう、作ってました。そして、豚汁ですね。で、ここで、私のね、素晴らしいところはですね、カレーとかね、焼きそば、誰もこう、失敗しないものは、こう、若い子に作らせてね、あ、美味しいね、なんつって。もう何度も言うの、そういう時は、カレー美味しかったね、とか、焼きそば美味しかったね、こう、何度も言うね、これがいいよね。だけど、こう、私のこの、ちょこちょこの、こう、ね、パッと作れる料理が、もう、めちゃめちゃうまいみたいな、料理のね、量を振るって回りました。はい。そんな楽しいキャンプでしたけれども、皆さん、いかがお過ごしでしょうか？関係ないよね、そんなのね。自慢話！ただの、終わり！はい。そんなわけでですね、まあ、夏の楽しみ、私の夏の楽しみ、もう今回で6回目ぐらいなんだけども、まあ、このキャンプがね、夏すれば、まあ、第一弾という感じなんだけれども。まあ、朝ね、早いんですよ、キャンプは。集まるのが早いんだけども。ね、寝なきゃいけない。寝なきゃいけないけれども。ね、なかなか眠れないよね。ね、明日天気どうなるかなとか、料理どうしようと調味料足りてっかなとかね、そんなことを考えながら、ちょっとね、寝不足だったりして、こう、行くわけですけれども。はい、サルパラダシの曲も聴きながら、キャンプ行ってきました。まず、一曲目。はい、ブギウギ恋模様という曲なんですけれども、まあ、この歌詞もそうですね。まあ、何かこう、キャンプじゃないかな。この曲の場合はちょっと男女で、こう、遊びに行く約束をしてるんでしょうか。朝早く、ね、こう、車かなんかに乗って遊びに行く。そんな、感じですけれども、まあ、朝早いし、もうドキドキしてるので、なかなか寝つけないと。うん、そんな感じの、恋の歌ですけれども、早速、聴いてください。サルパラダイスで、ブギウギ恋模様ブギウギ恋模様忘れちゃったよはい、こんな曲をお送りしました。そう、ちょっとさっきの話で思い出したんですけど、まあ、そのキャンプで私はすごく頑張ってというか、まあね、まあずっとみんながこう座って飲んでる時に、こう、ずっとこう、まあ料理をして、割と、まあ結構作りっぱなしというか、そういう感じで、料理をしてたんですけども、そう、なんでここまでやろうかと思ったか、ちょっとね、思い出した。そのキャンプの前日に、お昼からですね、その大学時代の同級生の女の子が、まあ2年ぐらい前に結婚して、で、ちょうど3ヶ月ぐらい前にマンションを買ったと。で、そんなことがあって、まあ、なんか、 ご招待みたいな感じで遊び来てよみたいな感じになって、で、遊びに行ってきたんですけれども、その、まあ、同級生の3、4人でね、こう、彼女のマンションに行って、で、その日もですね、すごいこう、雨が降っていて、まあ、駅に着いたら急にこう、大雨が降り出して、で、うわ、どうしようどうしよう、どうやって行く？タクシーで行く？なんて、そんな話をしていたら、その彼女の旦那さんが、車で迎えに来てくれたんですけど、まあ、なんて言うんだろう、その、私たちの感覚だと、まだね、こう、家がちゃんとあってとか、マンションがあって、で、雨降ったから車で迎えに来るっていう感覚がまだ、ないというか、それだけでもう大人なイメージなわけですね。もう金持ちのイメージで、雨が降って駅に迎えに旦那が来る、傘を持って迎えに来るだけでも、すごいなっていうぐらいで。まあでも考えたら、そういう生活を私が10年後にできるかというと、そんな保証は一切ないわけで。まあしてる人はね、もう今ぐらいの時から、もうこういう素敵な暮らしをしてるんだなと思って、まあまあそれはいいんですけど、まあ着きました、マンションに、はい。で、すごいよ、3、なんだよ、あれ。部屋が3つぐらいあったかな、普通に。まあまあまあ。だってよ、まだ、いや、愚痴じゃないですよ、これは。本当に、本当にすごいね、素晴らしい、見たこともないようなマンションで、私たちの見たこともないマンションって、私どんだけね、どんな部屋住んでんのって感じですけど、まあそのぐらいね、素晴らしいマンションで、で、あれですよ、オープンキッチンですよ。こうなんだ、テーブルがあって4つこう椅子があるんですけど、そこに座ってると、彼女がね、料理をしてるのがもう目の前でね見えると、もう何これという感じでしたよ。本当にね、素晴らしい部屋で。で、そうそう、それはいいんですけど、まあ、来て、そうそう、お昼でしょ、で、何飲むって言われて、私ほら一応遠慮したわけですよね。お昼から飲むもんじゃないんじゃないかなと思ってたら、まあ割とお酒飲んでいい空気だったので、もう昼からこうビールを飲んで、まあいろいろね、いろいろ飲みましたよ。はい、ワインを飲んで、シャンパンを飲んで、ね、すごかったの、その料理がね、すごかったの。来て早々、なんかあれよ、ちょっと焼いたパンになんか乗っけて食うようなおしゃれなやつとかさ、なんかなんだ、魚介類が入ったようなカルパッチョ的なものとか、なんかこう、いや、美味しいお野菜のなんだマリネ的なのとか、そのなんかどんどん出てくるわけよ。もう、しかもそれもすごい美味しいし。で、彼女は、まあずっと立ちっぱなしで作り続けて、一応会話もするんだけども、ちょこちょこ休むだけ、お酒も飲まないで、とにかくね、1時半に行って、夕方6時ぐらいまでずっと作り続けて、もうそれこそ10品ぐらい作ってたかもしれない。で、その間私たちはただもう手伝いもせず座って、でもうどうせ2、3時間で酔っ払ってきちゃって、もう作ってる彼女のことなんかほったらかしで、おしゃべりしたりして、もうね、ひどいな僕はと思ったわけですね。何がひどいかって、その手伝わずに座っていたことが本当に申し訳なかったのと、私はあとなんでこんな木造のアパートに住んでるんだといういろんな複雑な気持ちになりまして、よし、今日キャンプに行ったら俺にできることはなんだと。そんな金かかるものは作れねえけど、ちょっとね、みんなちょっと飲ましてる間に、こうね、そういう風に料理をしてお返しをしよう。そんな変なことを思って、頑張っただけのことです。はーい。そんな感じでお送りしていきます。やっぱね、あれよね、そういう人と結婚する人もいるのよね。だって、私マンションの相場とかわかんないけど、あれは、すごいよ本当に。まあまあまあまあ、皆さんも頑張ってください。私はいいんです、アパートでいいんです、モルタルでいいんです、全然。はーい、はいはいはい、話が脱線しましたけれども、さあさあさあ、そう、夏の話をしていたんですね。まあね、ちょっと夏っぽい曲をここでまた聞きたいなと思うんですけれども、小さい頃の夏休みの思い出って皆さんありますでしょうか。私なんか意外となくって、まあ夏休み、そうだな、まあラジオ体操してとか、なんだろう、そのぐらいしかないな。なんかうちのお父さん混んでるところが嫌いだったので、あんまりどこにも連れて行ってなんかもらえなかった気がするな。まあたまに親戚ん家行ったり、沖縄ん家行ったりとか、沖縄のね親戚の家に行ったりとかしましたけど、スタンドバイミーという映画がありまして、 この映画は1986年ですね、まあ24年7年、まあ、30年ぐらい前ですが、スタンドバイミーという映画がありまして、まあ、この映画は本当ザ夏休みという感じで、私はすごくねなんか憧れている映画というかね、こう男の子が4人で、小さな町に住んでいる4人がですね、なんかこう死体をね探しに行こうと言ってこう線路沿いをこう歩いていく、まあ、その映像もねなんかすごい夏っぽいし、まあ、古い、ね、映画なのでもう今見てもねちょっと古いかなとは思うんだけども、この映像がこう本当にすごい夏っぽくて、私がもし男の子だったらそういう風に冒険とかね探検とかしていろいろ遊びたいななんてそんなことを思うぐらいこう憧れている映画ですけれども、はい、ちょっと行きましょうか。ベン・イー・キングの、スタンド・マイ・ミーです、どうぞ。
はい、お送りしました、ベン・イー・キングのナンバーです、スタンドマイビーでした。この曲自体はその映画よりだいぶ前の1961年ですって、61年にヒットした曲なんですけどもね、まあこれは本当今でも有名な曲だし、これからもねずっとこう多分歌われ続けていく、そんな曲なんじゃないかなと思います。せっかくですのでよかったらまあねこうレンタルでもしてスタンドマイビー、ぜひぜひ夏の間に、見てみてはいかがでしょうか。はーい、はーい、こんにちは。はい、サルパラフレンズということで、サルパラダイスのお友達、もしくはこう私がね勝手にこう素晴らしいなと思っている、アーティストさんをこう紹介していこう、こんなコーナーでございます。はい、まず今日はですね、山田杏美さん、こんな方です。山田は普通の山田で、杏はですねなんとか杏の絶命になってないですね。なんて言うんですかね。なんとかなんですよ。はい。の、誰かな、の誰にこう、なんとかに。説明するんじゃなかった。まあいいや、山田美さん。彼はですね、ギターを弾き語って、ライブをしてるんですが、ライブは、もうね、5回、6回、私は、見ていますね。いつも、こう、一人で、弾き語りをしてるんですけれども、ね、とても年齢が不詳な方でね、もしかしたら30代前半かもしれないし、もしかしたらもしかするみたいな、そのぐらい幅があるぐらい年齢不詳な方で、見た目はですねもうほんと細くて、いつもねちょっと大きめの帽子をかぶっていて、色は白くてですね、いつも真っ黒いなんか衣装を着ていて、なんかこうね、ちょっと王子風な雰囲気も出していて、だけど、こう近寄りがたいみたいな、そんなこう外見の方なんですけど、ライブもですね、もう、すごく個性的というか、なんて言うんだろう、声はですね、すごくもう細くて繊細で、曲も、ギターもとても繊細なんだけども、とってもね、自虐的な、スタイルというか、なんて言うんだろう、MC とかも面白いんですけど、すごく自虐的で、お客さんがこう曲が終わった後にねこう拍手をするんですけども、それをねいいですって言っちゃうぐらい、拍手もこういらないよ僕なんかにみたいな、どうせ僕なんかにみたいな、そういうまあのキャラにして、本当はそういう人じゃないと思うんですけどね、そういうのキャラにしてこうライブをやってる、もうそれがすごい面白いのと、あと曲もねすごくね素晴らしい曲がいっぱいあって、はい、ちょっとね今日どれにしようかなっていうのをちょっと悩んじゃうぐらい選ぶのちょっとね迷ったんですけれども、はい、早速ちょっと聞いてください。いろいろねこうバンド編成のものとかもあったんですけど、今日はあえてギターと歌をこう同時にね録音したようなギター弾き語りの曲にしました。聞いてください、山田杏美でプリンスポプリは振り向かない。はい、お送りしました、山田杏美さんでプリンスポプリは振り向かないね。え、本当にね、それバラードとかもねすごいんですけど、こういうねギターのこう早弾きというか、もうめちゃめちゃねギターもうまいし、はい、素晴らしいアーティストさんです。はい、山田さんのライブが、8月28日の火曜日に、ライブハウスブーガルという、ところでございます。この日はですね、川上隆之さんというね、ピアノを弾き語る男性がいるんですが、この方の、企画ライブで、その中で出演するという感じなんですね。はい、ぜひぜひ、よかったら遊びに来てください。そう、なんかね、今日たまたまプロフィールを見ていて、ね、14歳の頃、ヘビメタルのバンドを始めたんですって。で、高校でクラシックギターを始めて、で、その後、フラメンコギターを習って、で、今に至るみたいな感じなんですけど、ね、素敵な、方なんで、ライブもね、すごく、面白いので、ぜひぜひ、よかったら足を運んでください。山田杏美さんでした。さーい！さーい！はい！サルパラダイス 今日ですね、収録に来たわけですけれども、私、ズボンでこう、参りまして、今日ね、ちょっと、なんかさっき通れた時にこう、ズボンのボタンがそろそろ取れそうだななんて思っていて、その、ボタンは2個あったんですけど、1個はもうすでに2年ぐらい前にこう、取れてなくなっていて、今現在はですね、1個で、こう、どうにかこうね、つなぎ止めて履いてたわけですけれども、先ほど、収録、ね、始まる直前にですね、ボタンが弾けまして、ズボンがこう、もう落ちてくる状態で、ああ大変大変と言いつつ、でも何も止めるものもないので、ディレクターの伊谷さんにホチキスを借りて、ホチキスで止めて、今お送りしているわけですけれども、私のチャックはですね、どうしてもね、こう落ちてきてしまうわけで、今、かなり、なんというか、なんなんだろう、このテンションと思ったらね、多分なんか、家にいる感じなんでしょうね。なんか腰回りが、腰回りが緩いとですね、なんかこう、リラックス、するんでしょうね。ホチキス2個じゃどうしようもないよ、本当に。はい、そんなわけで、これだけやらせて、このコーナーは、こういうことを言うためのコーナーではなく、毎月何かこう、テーマを決めて、そのお題に沿って、皆さんのお便りですとか、サルパラダイスのメンバーですとか、私、ゆうこの、エピソードをこう紹介していく、そんなコーナーでございますけれども、はい、今週からね、8月に入りましたので、まあ、なんというか、ちょっと幅はありますけれども、まあ、今月のテーマは、夏の思い出。はい、あなたの夏の思い出、そんな感じでちょっと、こんなテーマでね、お送りしていこうと思います。まあ、夏の思い出といっても、ね、例えば、そうね、20歳の方だったらもう、そうね、物心ついてから15回ぐらいね、夏を経験してるわけで、皆さんね、夏の思い出ってきっとたくさんあるし選びきれないかと思うんですけれども、はい、いろんな夏の思い出、はい、聞いてみたいと思います。まずはですね、早速サルパラダイスの、メンバーに、こうインタビューをしてきたので、それをちょっと聞いてもらおうと思うんですけれども、今週は、ドラムの、キヨと、そしてコーラスのアッコ、この二人にこうインタビューをしてきましたので、彼と彼女の、夏の思い出、はい、早速聞いてください。どうぞ。
はい、どうもー。
はい、はい、
どうもどうもー。
はーい。
はい、
なんでイエス
か。サプライズです。今月のテーマ、
はい、
なんか、まあ、夏の思い出的な、
は
い、
まあ、
夏の思い出的なことを聞いていこうと思います。
Yes.
今日は、じゃあ、あまりお話の上手じゃないドラムのキヨ、そして、そしてアッコと、
はいはいはい、はい、
コラスのアッコといきます。
大丈夫か？
うん。じゃあキヨ最初がいいよね。
はい。
あ、そうしようか。
はい。落ちなくてもいいし。
あ、そう。ありがとう。
はい、どうぞ。
はい。夏の思い出って言うとね、うん、あんましないんだけど。
なんだよ。
あんましないんだけど、
寂しい男だ
な。あえてこう考えてみたら、うん、サルパラと過ごした夏っていうのがもう7回もあるわけ
ですよ。あ、そうだね。
なんだかんだ言って。20歳の夏の思い出っていうのは、20歳というか20代の夏の思い出っていうのは、意外とサルパラと過ごした夏っていうのが
多いんですよ。はいはい。わかるわかる。
そんな中でも特に記憶にある夏っていうのが、
うん、
サルパラダイスの初、うん、アルバムというかマキシシングル「真昼の月夜の太陽」
で、はい、
直前あたりぐらいに、
うんうん、
なんだラジオ局、うんうん、某ラジオ局の、うんうん、グランプリを取って、
取ったね、
はいはい、取った
ただね、その頃メンバーチェンジというか、メンバーが何人か脱退した時期があって、
あー、で、そうだった
、3人で、うん、バンド練習の後、ゆうこと田中で、うん、中野駅で、
うん、
駐車場で、まあ、金なかったからとりあえず発泡酒かなんかを、うん、
好きだ ね駐車場そうよく飲んでるよね。
あっちいいからとりあえず飲もうかっつって飲み出したら止まんなくなって、
うん、
またビール買い足しに行って、
うん、
もうベロベロになって、
うん、
でもうなんかわかんないけどもうどうにでもなれみたいな感じで、もうすごいテンションで
悩んでたんだ確か。
そう、
事務所をねどうするかとか、
はいはいはいはい、
そういう感じでね、ちょっとキロだったのね、キロ。
そうそうそう。で、まあ、メンバーもねちょうど辞めちゃってどうしようか的な話もしつつ、
うん
うん、でもなんかとりあえずお酒飲んで楽しかったなみたいな。
あ、うん、おしっこしたねようね。
あ、なんかちょっと若かったよね。
今そ んなエネルギーないもんね、外でさ夜中まで飲んで、
う
ん、
飲まないね、本当に。
いや、まあ楽しかったな。いいね。
そう、ああいう、でもね、ああいう気持ちを持ってね、こうね、うん、バンドはね、やっぱ続けた方が
いいと思う。
いいと思います。
おじさんみたいな見てくれて
本当に。
という感じです。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃあ、あっこちゃんの夏の思い出。
はい、夏の思い出。はい、私はまあ本当海好きなんですが。うん、
あんまり海とあっこってあんま見たことないね。でもね、
そうなんですね、そうなんです、
意外とおしゃれではないかも。
それはですね、なんでかっつったら日焼けができない。
美白のあっこ、
美白ですよ。もう
海行っても、あの辺には行かないんだ。浜の近くとか行かないんだ。
そうそうそうそう、日傘差してる。なんだったらパラソルの下。
そう
そう、そっち系なんだけど。
そうだね、バシャバシャじゃないよね。
そうそうそうそう、
バナナボートとかじゃないよね。
そう、
あ、はいはいはい。
でも私もそういう時期があって、うん、高校の時とかは、うん、一応ねボディーボーダーだったんですよ。
似合いそう。
そうで、真っ赤フロ
一回写真見たことあるわ。
すごいギャルギャルしてた。
もうね、
小ギャルばりの。
恥ずかしいけど小ギャルだったかな、よくわかんないけど。
カラコン入れたような。
カラコン入れてましたもん、
ね、めちゃめちゃ可愛かったよ。すっげえ可愛い。
そうそう、まあちょっと勘違いしちゃってる時だったんだけど。
それ四国。
そうそうそうそう。で、高知にすごいあのポイントがあって、で、まあよくね、あの金曜日の夜とかから行って、で、まあ土曜日波乗りして帰ってくるみたいなのがもう週末は絶対だったんだけど、あれやっぱりね、波乗りが終わるとね、もうまあプールでもそう、
お腹す
もうお腹すくし眠たくなるでしょ。もうザーンって
太陽と塩でね。
そうそうそうそうそう。で、もうわけわかんないなんか料理屋の前かなんかで寝転がったらいいけど、2時間ぐらい寝ちゃったのよ。
寝ちゃったの？
店の前で。寝ちゃったの。
知らない店の前で。
そうそう。で、パッと起きたら、うわーって思って。
しゃがんで、しゃがんで。
いやいや、もう横で。横になってる
じゃん。不老者じゃん。
そうそう、本当に。
わかんない。
不老者だね。今ね。うん。もうそれぐらいだったの。
本気で寝ちゃったの。
そう。それで起きたら、まあ、アリンコはこう体をこうね、
通り道にな
ってる。そうそう、渡り歩いてるし、あとね、本当にひどかったのが日焼けね。
ああ、
2時間ずっと上向いてるからさ。
日焼けサロンでも
うそう、表ばっかり真っ黒なのね。裏真っ白なのね。あれ本当に半分に焼けるからね。だからその時はなんかね、しばらくね、あのオセロみたいな
感
じ。あ、そう、本当に
白はこっちね。
そうそうそうそう、
挟まれると反対。
そうそうそうそう、くるっと回らなくちゃダメなんだけど。もうそういう記憶が、まあでもいい夏の思い出なんだけど、だから今は日焼けできないけど、
うんうんうん、
まあなんかそういうなんか太陽とか見るとなんか思い出すかな、
オセロのことをね。
そうそうそうそう、
海とサルパラってなんか合うから。
合うよね。
合うけど意外とみんなで行ったってな、あんまない。沖縄ぐらいだよね。
沖縄ぐらいだね。まあでもうん、いいね。いいと思います。
はい、こんな感じで、
はい、
はい、今週はあっこときをお送りしました。
はい、はい、
どうもどうも、
ありがとうございました。
はいはい、こんな感じで、収録してきましたけれども、今週はドラムのキヨとコーラスのアッコでした。そう、キヨの話は、まあね、その20代はサルパラダイスと、ね、過ごした夏が多い、そんなこと言ってましたけれども、そうね、確かに、最初ね、サルパラダイス7人なんですけれど、よくこう3人でミーティングをよくしてたのね。私とキヨと、あとリーダーの田中くんと。で、まあお金もないので、そのミーティングと言いつつ飲み出したらね、もうだんだんどうでもよくなっちゃってくるので、まあその後はよく公園で缶ビールを買ってよくね飲んでいましたね。なんで今ないんだろうね、逆にね。もう話すことないのかな、あんまり3人でこう会うってこともなくなりましたね。はい。大丈夫ですよ、きっと。はい。そして、アッコは、まあ、海の話。ごめんなさい、私今、ズボンを直していて、安全ピンをいただいたので、それをつけて直していたの、あまりアッコの話は、ごめんなさい、聞いておりませんでしたけども、きっと、海のお話でしたね。はい。こんな感じで、ちょっと、サルパラダイスのメンバーの話も、ちょこちょここう、お送りしていこうと思います。 お便りはね、また来週にしようかな。うん。また後で時間があったら、ね、ちょっと読んでみたいと思います。はい。こんな感じで、夏の思い出、皆さんの夏の思い出、どんなのでもいいですよ。楽しかったこと、しんどかったこと、あとは、まあ、夏ですからね、こう、怖かった話とか、まあ、どんな話でもいいので、こう、夏に関わる、こう、皆さんの思い出、ぜひぜひお便りお待ちしていまーす。はい。ファックス、うん。046、うん。265、2777。ファックス、046、265、2777まで。お送りください。そして、メールはですね、sal@fmyamato.co.jp、sal@fmyamato.co.jp まで、ぜひぜひ、お寄せください。はーい。さてさてさてさてさてさてさてさてさてさて、楽しいなーラジオって。今日もですね、ちょっと、キーボードで弾き語りをお送りしようと、思ってまいりましたけれども、今日ねちょっとやろうと思った曲はこの曲はですね、1992年に、映画の少年時代というね映画の主題歌になりましたね。これも皆さんご存知なんじゃないでしょうか。井上陽水さんの少年時代なんですけれども、今日はこれを本当は流そうと、流して、行こうと、CD でね、流そうと思ったんだけど、だけど、ねえ、だって、やっぱね、井上陽水さんの声が聞きたかったなと思いながらも、ちょっと、歌ったことないので、この大好きな曲を今日は、歌ってみようと思います。はい、聴いてください。井上陽水で少年時代。
いい曲だな本当に。歌詞もいいし、がっかりしちゃうな、なんだか。本当に。そうね、まあ、せっかくですから、このまま、もう一曲歌おうと思うんですけれども、この曲も、まあ、そうね、私の夏の思い出、の中の、もう本当ね、ベスト3に入るぐらい、すごく楽しかった、夏の思い出、初めて一人で、旅に行きまして、ね、その知らない場所で、突然こう宿を取って知らない人たちとこう一緒にご飯を食べたり、こう夜を過ごしたり、そんなことをした、すごく楽しかった、私にとっての贅沢な夏休み、本当ね、宿とかはとてもなんか しょぼいというか、まあ、小汚いところなんだけれども、本当に、心はもうとても贅沢というか、そんな、思い出ができた、この曲を聴、いてください、麦わら帽子。
はいはいはいはいはいはいはいはい、麦わら帽子をお送りしました。はい、こんな感じでちょっと来週もちょっと夏っぽい曲をやってみたいななんて思っていますので、バーン、楽しみにしててください。はい、ゆうこちゃんの弾き語りコーナーでした。さてさて、最後もう一曲私が聴きたい曲がある、うん、サザンオールスターズのですね、はい、もうこれはもう皆さんご存知かと思いますし、夏といえばね、よう言うよな、ほら、うん、サザンかチューブかなんてよう言っておりますけれども、はい、今日はですねサザンオールスターズの方ちょっと私は、せっかくの夏ですから聞きたいなと思います。1978年にこの曲でデビューしたんですけれども、なんと、はい、私が生まれた年にデビューされて、こんな長い間頑張っていらっしゃる、もう素晴らしい。はい、早速、夏らしいこの曲を聴いて、はい、元気になりましょう。行きましょう。サザンオールスターズで勝手にシンドバッド、ノリノリなサザンの曲をバックにしながらサルパラダイスのライブ告知もさせてください。はい、8月は11日、はい、土曜日ですね、こちらは、サルパラダイスの企画のハッスルツアー、はい、こちらは代々木のブーガルというライブハウスでございます。対バンがでまた素敵な対バン揃っていますよ。フラワーサブマリン、そしてスリービックソルドラブスティックパピー、そしてトイマシン、そしてマチルダマーチ、そしてサルパラダイス、この5バンドでお送りしていきます。絵を描くジョニーという男の子もいます。そして焼酎は飲み放題、ぜひぜひ遊びに来てください。そしてもう一個、8月26日、こちらは日曜日ですね、こちらもハッスルツアー、ボリューム37回ということで、こちらも代々木のライブハウスブーガルで行います。はい、この日はですね、なんとサルパラダイスの東京ソラーという、アルバムが、はい、出るレコード発売記念ライブということですね、東京ソラー、自主制作の方がこの日に、発売となりますので、ぜひぜひ足を運んでください。この日はですね、サルパラダイスの、他にラブルーズ、フーズザファンク、ナンバー2、そしてウツボ、こんなメンツで、賑やかに夏の終わりをこうね、激しく盛り上げていきたいと思います。5時半オープン、そして6時からのスタートです。ぜひぜひ遊びに来てください。そして、まあ、9月も何本かございますし、10月もライブが決まってるんですけれども、年内の大きいライブ、こちらはですね10月の14日はい、これは日曜日です。なんだかとても素敵なグランプリに、なんかコンサートみたいなやつに出れることになりまして、軽井沢に行ってきます。グランプリコンサートです。サルパラダイスの東京空という曲が、一次審査二次審査通りまして、この日にグランプリコンサートが行われます。軽井沢の、オーガホールというところで、2007年10月14日日曜日、こちらサルパラダイス頑張ってきます。はーい、もういいよどどーんと喋ったよ。はい、まあね、年内までこう、まあ、夏は続くぞぐらいな感じでサルプラです。元気にお送りしていけ、もっといこう、ちょっとパーンちょっと噛んだよ、最後なのに最後なのに。はい、そして11月11日にはですね、沖縄のライブにも行きますし、そして11月の9日にはですね、東京ソラ全国発売ということで頑張っていくから、夏を皆さんも楽しんで、はい、さよなら、ごめんなさい